お立ちいただいて、三栄546番。続いて購読文、詩編第98編1節から3節まで。詩編98編1節から3節まで。新しい歌を主に向かって歌え。主は驚くべき右の見て聖なる御腕によって、主は救いを示し、恵みの御業を諸国の民の目に表し、
イスラエルの家に対する慈しみと誠を心に留められた。
地の果てまで全ての人は私たちの神の救いの御業を見た。続いて主の祈りでございます。別紙の裏面にございます。主の祈り、天に増します。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。賛美歌111番。 座りください。聖書を拝読いたします。まず旧約聖書出エジプト記4章18節から23節まで、旧約聖書99ページ出エジプト記4章18節から、モーセが衆のエトロのもとに帰って、エジプトにいる親族のもとに帰らせてください、まだ元気でいるかどうか見届けたいのですと言うと、エトロは言った、無事で行きなさい。主はミディアンでモーセに言われた、さあエジプトに帰るがよい、あなたの命を狙っていた者は皆死んでしまった。モーセは祭司をロバに乗せ、手には神の杖を携えてエジプトの国を指して帰っていった。主はモーセに言われた、エジプトに帰ったら私があなたの手に授けたすべての奇跡を心してファラオの前で行うがよい。しかし私が彼の心をかたくなにするので王は民を去らせないであろう。あなたはファラオに言うがよい。主はこう言われた、イスラエルは私の子、私の長子である。私の子を去らせて私に仕えさせようと命じたのに、お前はそれを断った。それゆえ私はお前の子、お前の長子を殺すであろうと。続いて新約聖書マタイによる福音書2章19節から23節まで、新約聖書3ページマタイによる福音書2章19節から、ヘロデが死ぬと主の天使がエジプトにいるヨセフに夢で現れて言った、起きて子供とその母親を連れイスラエルの地に行きなさい。この子の命を狙っていた者どもは死んでしまった。そこでヨセフは起きて幼子とその母を連れてイスラエルの地へ帰って行った。しかしアルケラオが父ヘロデの後を継いでユダヤを支配していると聞き、そこへ行くことを恐れた。ところが夢でお告げがあったのでガリラヤ地方に引きこもり、ナザレという町に行って住んだ。彼はナザレの人と呼ばれると預言者たちを通して言われていたことが実現するためである。人をお捧げいたします。ご在住の主の神様、私たちは主の御を無事終え、日曜の明日皆を賛美するため御堂に集うことが許され、声高らかに賛美することが認められ、感謝申し上げます。しかし一緒の歩みを無事終えたと申しますが、先週受けた御言葉をに従った生活をしてきたのかと顧みますと、必ずしもそのようなものではなく、自分の身勝手なわがままな生活を行い、かえって御旨に反する日常を送ったのではないかと反省させられること多いでございます。そして懺悔せざるを得ないということになります。このような身勝手で取りに足りない小さな私たちではありますが、あなたはそれを大きな愛を持って受け入れてくださっておられることを確信いたします。どうぞあなたが私たちの先頭に立って歩く道を示してくださいますようお導きください。そして私たちが地の塩、世の光としてしっかりと歩いていくことができますようお示しください。道を示してください。私たちのこの世の中は相変わらず多くの争いが生じております。東日本大震災をはじめとして、このような世の中にあって社会的な混乱が生じ、歩く道がどのようであればよいのか、どれがあなたの身胸にかなうものであるのかがなかなか見つからなくなってしまっております。どうぞそのような世の中にあって私たちが多くの方々と共にしっかりと寄り添っていくことができますよう導いてください。今日はクリスマスです。この世の中に平和の君としてあなたの御子を私たちにお与えになってくださったことに感謝し、実感し、あなたの御子を中心とした生活ができますようして導いてください。ただいまから私たちは牧師の口を通して御言葉の解き明かしを受けようとしています。御言葉を取り継いでくださる牧師を愛で満たし、強め、励まし、あなたの御言葉が私たちしっかりと心に染み入るようにしてくださいと同時に、それを受け入れる私たち、そのことが可能になるようにしていただきたいと思います。今この時を覚えつつも、ここに集うことがかなわない多くの方々がおられることを覚えます。 そのおのおの置かれたところで私たちと同じような御恵みをお与えくださいますようお願い申し上げます。病の中にあったり、ご高齢のため施設に入っておられる方々には慰めと癒しを与え、決して一人ではないと自覚できるようにしてください。また日常生活のために続くことがかなわない方々にも、あなたが寄り添い励ましと強めをお与えください。そして一日も早く共に続くことが可能なようにしてください。教会学校あなたが覚え祝してください。またそこで子どもたちを導きておられる先生方にも、あなたが強い励ましとお与えくださいますようお願い申し上げます。これからの教会を担う青年会をもあなたが覚え祝し強め、教会を盛り上げるようにしてください。私たちは昨日はクリスマスの私たちは今日はクリスマス生産を受けようとしています。生産式をあなたが祝してください。また礼拝後に行われる教会学校のページェン等もあなたが祝し、その中にお立ちになってしっかりとお導きくださいますようお願い申し上げます。今この時を全世界で行われている礼拝をあなたが祝してください。今年は私たちの群れの中に新たな人を加え、充実した教会を作り上げていっているところでございます。感謝です。しかしそれとともに、私たちのところから幾人かの方はあなたの身元にお送りしました。これらのこともあなたが祝ししっかり受け入れてくださいますようお願い申し上げます。この今年最後の祈りを礼拝の始めるにあたり、主イエスキリストの御名を通してお前をお捧げします。アーメン。説教、歴史を抱く少女と出しまして、中本純牧師です。
今朝はクリスマス礼拝をご一緒にお捧げしています。御子イエスのご降誕を共に聖書の御言葉から私たちは聞き取っています。今お読みしました聖書の記事、そこに書かれてある幼子イエスのエジプトへの逃亡劇、そしてそこからイスラエルの地への帰還、それはヘロデという一人の独裁者によってもたらされた救い主殺害を目論む反救済史的な試みであったと言えます。クリスマス礼拝をこうしてお捧げしています今朝、私たちは幼子イエスが逃亡先のエジプトからイスラエルの地ガリラヤへと戻ってこられた、その御言葉に耳を傾けております。福音書記者のマタイが伝える救い主のエジプト逃亡とそこからの帰還、それらが伝えるものとは紛れもない旧約聖書の予言、つまり神の御言葉の成就であったことをマタイは繰り返し念を押す形で書き記しています。しかしそうした御言葉の成就というものについて、読み手である私たちはつい軽く読んでしまっているのではないだろうかと、そのようにドイツの牧師のボンヘッファーは語っております。それは私たちに御子イエスが味わわれた幼児虐殺のある種の危機やエジプトへの逃亡という苦難の出来事というものを、ともすれば歴史の本流の中での一場面として扱ってしまい、うずもれさせてしまう、そういった恐れがあることを訴えているのです。挙句の果てにはこの物語を人道的な観点のみで推し量り、下手をすれば幼子イエスに起こった出来事を多数ある悲劇の家族の一つの物語として数え上げてしまい、外形的な事象でとどめてしまう、そういった過ちにも陥ってしまうのです。ボンヘッファーがここで訴えている危惧というのは、改めて私たちの信仰に警鐘を促すものです。それは神の御言葉である予言の成就として起こったキリストのご降誕に関わる一連の出来事を、私たちは神のご決断として受け止めることができているだろうか。また今ここで幼子イエスを中心として歴史が動いているということを、私たちは見逃してしまってはいないだろうか。そういった問いかけであることに気づかされるのです。今お読みした マタイによる福音書の19節から20節にかけてこう書かれてありました。ヘロデが死ぬと主の天使がエジプトにいるヨセフに夢で現れていった。起きて子供とその母親を連れイスラエルの地に行きなさい。この子の命を狙っていた者どもは死んでしまった。父ヨセフは神様の使いである天使からヘロデ王が死んだことを聞かされます。考えてみると、父親であるヨセフにはいつも夢の中で天使が神様のお告げを伝えておりました。最初のお告げは母マリアがヨセフと結婚する前に身ごもっていたことを知り、そこで密かに縁を切ろうと思っていた、そうした最中でありました。その時天使はこう言いました。ダビデの子ヨセフ、恐れず妻マリアを迎え入れなさい。マリアの胎の子は聖霊によって宿ったのである。マリアは男の子を産む。その子をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからである。そしてその次に天使がお告げを伝えた内容というものは、占星術の学者たちが会話桶に寝かされているイエス様を拝んで、それから自分たちの国に帰っていったその日の夜のことでありました。天使は夢の中でこう告げます。起きて子供とその母親を連れてエジプトに逃げ、私が告げるまでそこに留まっていなさい。ヘロデがこの子を探し出して殺そうとしている。これらのお告げを聞いて、父ヨセフはマリアを妻として迎え入れて、またベツレヘムからエジプトへと移り住むことを決断したのです。そして今、夢の中で語られた天使のお告げには、再び故郷イスラエルの地に引き返すことが伝えられています。これら夢の中でのお告げの内容を振り返るとき、そのいずれもが、人生の中での大きな決断を要する内容であることを知らされます。訳ありの結婚、住み慣れない土地への移住、そして住み慣れないエジプトでの生活も慣れ始めたかと思いきや、そのタイミングでの故郷への帰還。それらはいずれも私たち人間の感覚から言えば、正直言って、都合の悪い、どちらかというと好ましくない内容の決断であると言えます。確かに今朝の箇所で天使が告げている内容、つまり三つ目の最後のお告げというものは、それまでヨセフたち家族を脅かしていたそのヘロデ大王が死んだ、そういったものでありましたので、故郷への帰還は必然的なものであったかもしれません。けれども、それにしても本当にヨセフたちの都合を考えるならば、タイミングはここではなかったと思います。なぜならば22節にも書かれているように、ヘロデ王が死んだ後もユダヤの国にはその子供のアルケラオがいたからです。アルケラオが今ユダヤの国を統治して、さらにはその一族もまだあの国を統治している、そう考えるならば、父親もしくは母親からの立場からしてみれば、わざわざ帰ろうとは思いません。このままエジプトの国で暮らした方がよっぽど安全です。つまりこのタイミングで故郷イスラエルの地に帰るよう告げた天使のお告げは、ヨセフとマリアにしてみれば不都合な内容であると言えるのです。けれども、それら不都合とも思える中で、神の計画は刻一刻と実現へと導かれていくのです。ここのところが実に不思議です。私たちの立場からすれば、神様の御業は自分たちにとって、つまり今生きている私たちにとって最高のタイミングで、しかも最高のシチュエーションで成し遂げられるものだと、ついそのように思い描いてしまいます。しかし聖書が伝える神様の御業の成就というものは、どちらかというと今お話ししたように、 都合の悪いタイミング、もっと言うと最悪のタイミングで訪れるのです。ひょっとしたら神様は意地悪なお方なのだろうかと、そのように考えてしまうかもしれません。しかしそう思う前に、このように考えてみてはどうでしょうか。旧約の時代から神様は預言者を通して救いに関する預言を私たち人間に与えてくださっていました。そこには神様の確固たる決断があり、また神様の意志というものがあります。それは神様が人格を持って私たち人間と関わりを持ち、その人格的な関わりの中で果たそうとされる決断です。けれども、そのように前もって決断された救いの計画というものを、後から現れた人々の各々の人格が阻害してしまう。あるいはヘロデ王しかり、後にキリストを十字架につけてしまうユダヤの人々しかり、そういった人々が抱え持つ罪が、そうした神様の救いの決断を阻害しようと努めてしまうのです。神様が私たちの計画を邪魔しているのではなくて、私たちの方が神様の救いの計画をひょっとしたら邪魔してしまっているのかもしれません。そのように思わされるのです。この世界をお作りになられた神様は、言ってみればこの世界の救いの設計図というものを持っておられます。私たち人間がどのようにしたら罪から解放され、罪で汚れてしまったこの命を清めることができるのか、わかりやすく言うと、私たち人間がどのようにしたら最も幸せな生き方を成していくことができるのか、そのことを神様はご存知です。私たちの命と、そしてこの命を脅かす罪といったものに関して、誰よりも詳しいのがこのお方です。ですから、このお方が罪からの解放に基づく計画を立ててくださっているのです。一方、それに対して罪というものに関して何ら知識を持たず、また無計画とも言える私たち人間は、各々が思い描いた計画のもとに、この命と果てはこの世界を支配しようと努めます。けれども、設計図はもとより何ら手立てを持ち得ない私たちは、知らず知らずのうちに罪の誘惑に誘われるがまま、自己実現をもって自身の計画を果たそうと試みるようになってしまうのです。これが罪の恐ろしいところです。私たち人間の力ではもはや何ら手立ては持ち得ない、そのことを知らされるのです。このマタイによる福音書の21節のところで、天使のお告げを聞いたヨセフが、起きてすぐさま天使の伝える通りイスラエルの地に帰っていったことを、このことを伝えております。これを読んでいて、人によってはひょっとしたら、あ、ヨセフはとても信仰深いな、彼は敬虔な人だなと、そのように感心されるから方もきっと多くおられると思います。確かに夫ヨセフのみならず、妻マリアも天使が語るお告げに従ってすぐさま行動に移していることは驚嘆に値します。不都合なことがたくさんあるのに、どうしてそんなにすぐに神様の御言葉に従って行動することができるのだろうか。やはり信仰深いのだなと、そのように感心させられる部分があると思います。ただ私自身はこのヨセフの態度、そしてマリアの態度について考えるとき、言い方が誤解を伴うかもしれませんが、ある種の諦めのようなものがあったと思います。諦めというとなんだか響きが悪くて、悪い意味として捉えられてしまうかもしれません。ですがその諦めというものは、人間の計画に基づく、先ほど述べたような各々が抱く様々な思惑や企てといったものに、もはや一切の見切りをつけて 人間の側の可能性というものをことごとく手放した、そういった状況に立たされていたのだと思うのです。ヨセフとマリアの姿を信仰深い、そして経験深い人たちだと、そのように言うとき、それは彼ら彼女らが自身の人間の側の可能性というものを全て手放したというところに見られる信仰深さにあると私は思うのです。信仰というものがある種その本質を私たち人間の可能性を手放すことに置いている、そのことをも聖書のメッセージを通して考えさせられるのです。まだ幼い年齢でよちよち歩きであったのではないかと思われるイエス様を連れて、そしてその旅路のほとんどが母マリアの胸に抱かれ、あれの旅する、そうしたヨセフたち一行、母マリアにしてみても、夫ヨセフが夢に見た天使のお告げという、たったそれだけの実に不確定な要素だけで、ここまで自分の人生を左右するような決断というものを成してきたのです。通常ならばありえません。必ず夫であるヨセフに歯向かって、食い下がって、自分はこの子のことを考えるととても今イスラエルになんて帰れないと、そのように言ったと思います。けれどもマリアも父ヨセフと同じように、神様の天使が告げるそのお告げの通りにすぐさま行動に移したのです。そこには彼女自身が味わった未婚の母という聖霊によって身ごもった、まだ10代半ばの幼い少女に訪れた様々な困難を経た先にあった自分の内にある人間的な可能性や望みというものをある意味手放した、そういった信仰的な観点があったのだと思わされます。天使は先ほどご一緒にお読みしました出エジプト記4章19節に出てきます言葉を告げます。さあエジプトに帰るがよい、あなたの命を狙っていた者は皆死んでしまった。これと同じ内容のメッセージをイスラエルの地に置き換えてヨセフに伝えるのです。つまり神様の計画というものは何千年の時を経ても刻一刻と着実に進められている、そのことを改めてこの聖書の御言葉を通して、また旧約の時代からの予言の御言葉の成就を経て私たちは確かめることができるのです。今確かめることができると申し上げましたが、この混沌とした世の中、もちろんそれは曖昧な表現で片付けることはできません。大きなところでは今私たちが暮らすこの世界において病が流行り、また諸外国においては紛争が起こり、また主だったところではある国が別の大国に攻め込まれている、それも軍事的な行使によって攻め込まれている、そこに暮らす人々が家屋を壊され、家族を失い、悲しみの中に暮れている、明日を生きる希望を持つことが許されない、そういった絶望的な状況というものを知らされています。それとともに私たちの身の回りにおいても様々な困難、あるいはこれから先の将来に対する不安というものは常につきまとっております。そうした中で迎えるクリスマスの朝、私たちはどのような心境でこれからの時を生きていけばよいのか考えずにはいられません。まもなく終わろうとする2022年、この年を振り返りつつ、新たなる年をどのような望みを抱いて生きていけばよいのだろうか、私たちは聖書の御言葉に尋ね求めないわけにはいきません。はっきりと聖書は私たちに伝えます。 あなた方には希望が与えられている。イエス・キリストという希望が確実に与えられている。イエス・キリストはあなた方が生きるこの世界である。そしてこのイエス・キリストはあなた方が生きるこの歴史である。私たちの人生、そしてこの世界というものがイエス・キリストにある。このお方を通して私たちは自分に与えられた命の一日一日を紡いでいる。そのことをぜひ確認していただきたいのです。今捧げられたイエス・キリストの肉と血、この聖餐卓に備えられている聖餐に私たちが預かることによって、私たちはある種父ヨセフや母マリアのように、ひょっとしたら自分自身がこの困難の中で最後まで掴んでいた自分の可能性というものを手放す契機となるかもしれません。それは見方によっては残酷なことであるかもしれませんが、しかし聖書が伝えるメッセージにおいては最も希望に満ちた行為であります。思い起こしていただきたいと思います。主なる神が燃える芝においてモーセに、あなたはエジプトの地に行って捕らえられているイスラエルの人々を解放せよ、そのための御言葉を取り継げと命じた、そのモーセ自身も最後の最後まで自分の可能性というものを手放しそうとはしませんでした。私は弁が立ちませんから、そのように神様に歯向かったのです。けれども神様は粘り強くしつこくモーセを説得するのです。最終的にモーセは神様のこの御言葉に屈服するような形でエジプトの地に赴き、捕らえられているイスラエルの人々に神の御言葉を告げるのです。それと同じようにして、いや一方でと言った方がいいと思います。イエス・キリストは母マリアの胸に抱かれ、イスラエルの地へと向かいます。このお方はこれから先待ち望む十字架の上での死というものを覚悟の上で母マリアの胸に抱かれ、最も幼き力なき姿でその命をヨセフとマリア、そして人間に委ねられたのです。神様の歴史に預かる私たち一人一人は、この世の中で渦巻く様々な困難の最中でこそ、そうした私たちの危機の局面の中においてこそ、神様の救いの計画に最も用いられます。ただ命を落とされ、そして滅びへと向かわれたのはイエス・キリストだけです。神様は愛する御子イエス・キリストの命を差し出し、その代わりに私たちすべての人間の命を救い出そうと心から求められたのです。私たちがこれより預かる聖餐の儀を通じて、十字架の上で私たちのために命を落とされ、しかしそれでは終わらず、蘇りを果たされた、このお方の永遠の命、それに預かることによって私たちは紛れもなくこの困難で不穏な世界を生きつつも、いや自分は間違いなくイエス・キリストの歴史を歩んでいる、神の救済の歴史のただ中を今歩んでいるのだ、その確信を抱いていただきたいと思うのです。ご一緒にお祈りを捧げましょう。この世界に救い主をお使わしくださいました天の父なる神様、今朝私たちは礼拝をお捧げしております。とりわけあなたの御子イエス・キリストがご降誕をされたクリスマスの出来事を覚えるクリスマス礼拝の時であります。神様、あなたの御子イエス・キリストは 母マリアの胸に抱かれ、その救済の歴史の時を紡いでこられました。私たちはこうした神ご自身が人となられ、人と共に歩まれようとされたあなたのお姿を改めて深く御言葉を通じて受け止めることができます。だからこそ、あなたが望まれたように、私たち一人一人も神様と、そして御子イエス・キリストと聖霊様と共に歩ませていただきたいと、あなたと共に歩む歴史を紡いでいきたいと、そのように願わずにはいられないのです。これより聖餐の儀が執り行われます。私たち一人一人に一層の信仰をお与えくださり、私たちが紛れもなく救い主イエス・キリストと結ばれている、その確信をお与えくださいますようにお願いいたします。仙台東六番町教会に連なるすべての方々を祝福してください。教会学校に集う子どもたちも、御言葉の糧を通して喜びと祝福をお与えください。礼拝後に持たれるページェントに至るまで、あなたが祝福をもって導いてください。これらの祈りを救い主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。お立ちいただきまして、賛美歌112番をご一緒に歌いましょう。
主とぞを褒めて
たたえよ、褒めたたえよ、褒め褒めたたえよ。ご一緒に使徒信条を唱和しましょう。使徒信条はお手元の購読文の裏側に書かれてあります。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。お座りください。今朝はご一緒にクリスマス礼拝をお捧げしています。ここに聖餐式を執り行います。はじめに聖書の言葉を朗読いたしますので、そのままでお聞きになってください。私があなた方に伝えたことは、私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜、パンを取り、感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。したがってふさわしくないままで主のパンを食べたり、その杯を飲んだりする者は主の体と血に対して罪を犯すことになります。誰でも自分をよく確かめた上でそのパンを食べ、その杯から飲むべきです。主の体のことをわきまえずに飲み食いする者は自分自身に対する裁きを飲み食いしているのです。式辞を述べます。私たちは今主イエス・キリストの定めてくださった聖餐に預かろうとしています。主は私たちのために十字架にかかり、その死と苦しみ等をもって罪をあがない、何の勲もない私たちを招いて、神の子とし、とこしえの命を与えることを約束してくださいました。このように主イエス・キリストは私たちを愛して、計り知ることのできない恵みを常に覚えさせるために、この聖餐を定めてくださったのです。聖餐は信仰によって守るべきものですから、改宗の中でまだ洗礼を受けていないもの、小児洗礼を受けまだ信仰告白式を終わっていないもの、または聖餐停止の会期を受けたものはこれに預かることができません。私たちはそうした方が一日もの交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。お座りください。今朝はご一緒にクリスマス礼拝をお捧げしています。ここに聖餐式を執り行います。はじめに聖書の言葉を朗読いたしますので、そのままでお聞きになってください。私があなた方に伝えたことは、私自身主から受けたものです。 すなわち主イエスは引き渡される夜、パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。したがってふさわしくないままで主のパンを食べたり、その杯を飲んだりする者は主の体と血に対して罪を犯すことになります。誰でも自分をよく確かめた上でそのパンを食べ、その杯から飲むべきです。主の体のことをわきまえずに飲み食いする者は自分自身に対する裁きを飲み食いしているのです。式辞を述べます。私たちは今主イエスキリストの定めてくださった聖餐に預かろうとしています。主は私たちのために十字架にかかり、その死と苦しみ等をもって罪をあがない、何の勲もない私たちを招いて神の子とし、とこしえの命を与えることを約束してくださいました。このように主イエスキリストは私たちを愛して計り知ることのできない恵みを常に覚えさせるために、この聖餐を定めてくださったのです。聖餐は信仰によって守るべきものですから、改宗の中でまだ洗礼を受けていないもの、小児洗礼を受けまだ信仰告白式を終わっていないもの、または聖餐停止の会期を受けたものはこれに預かることができません。私たちはそうした方が一日も、配餐に漏れている方はおられませんか。味わい見よ主の恵み深さをご一緒に預かりましょう。続いて杯を配餐いたします。配餐者の方は前にお進みください。この杯は私の血による新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。
配産に漏れている方はおられませんか。味わい、見よ、主の恵み深さをご一緒に預かりましょう。ご一緒にお祈りを捧げましょう。私たちの主イエス・キリストの父なる神よ、計り知ることのできない恵みによって、その一人子を私たちに賜り、十字架の死によって私たちの罪をあがない、とこしえの命を与えてくださったことを感謝いたします。憐れみ深い主よ、あなたは今私たちを招いて聖餐に預からせてくださったことを感謝いたします。どうか私たちがとこしえに主と共におり、栄光を表すにふさわしいものとしてください。主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。お立ちいただきまして、賛美歌205番をご一緒に歌いましょう。お座りください。以上で聖餐式を終わります。
書影541番、祝祷構想をもって、今年度のクリスマス礼拝を閉じます。
父御子御霊の御御御神に時はに食べせず御栄えあれ御栄えあれ あーめん。
主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりがあなた方一同と共にあるように、アーメン。